それでは最初の賛美歌383番 静け君だと私はですね、子どもの時、九州の南九州、台風銀座と言われたですね、南九州に生まれ育っておりまして、台風の季節が近づきますと、大変ですね、こうワクワク、ウキウキとしてまいります。大人たちはそうではなかったでしょうけれども、なぜワクワク、ウキウキするかというと、まず学校が休みになるというのがありますね。まあ、しょっちゅう学校休みになっておりました。そしてですね、あの激しい嵐の中でこう台風一過過ぎ去った後にですね、こう道端の側溝などにですね、ものすごい量の水が溢れておりまして、その怒涛の流れを見るのが何とも言えず清々しい。でもとにかく本当に子供の時は台風が大好きだったんですね。で、まあ、大人たちはもうそれどころじゃなくてですね、本当に当時、今から40年も前の話ですから、まあ、あまり立て付けもあんまり良くないうちでありましたし、まあですね、もうこう釘打ちしたりですね、いろんなことをして台風が近づくとなると、それなりの準備をしなければいけない、まあ、それが大変だったわけですね。まあ、子供たちはそれをですね、しげしげとそれを眺めてみればよかっただけなんですね。それと台風の楽しみの一つっていうのはですね、よく停電、今はですね、あんまり停電なんかになることが少ないんですけれども、当時はしょっちゅう停電などになっておりまして、真っ暗なんですね。そしてこう、雨戸でもって閉め切っている、昼間でも真っ暗ですよね。今みたいなこう近代的なサッシではありませんって、私のお家にあった、雨戸はですね、木の雨戸でしたので、節目がありまして、その節目から差し込む光を見る、何とも言えないですね。そしてその雨戸がですね、ガタガタガタガタ、風で揺れてですね、なんかこうおっかない、おっかないけれども部屋の中は静か。今もちょっと言いましたけれども、嵐の中で部屋の中だけ静か、その何とも言えない包まれている感じ、平安に包まれている感じを味わうことも私の台風の楽しみの一つでありました。今も言いましたけれども、本当にキリスト教が私たちに与える平安というのは、嵐なき平安ではなくて、嵐の中の平安であります。でですね、本当にですね、私たち嵐、人生においてですね、人生の海の嵐に揉まれ騎士好みがあるわけなんですけれども、不思議なる神の手により命拾い死ぬ、糸静けき 港に着き我は今安ろう、救い主イエスの手にある、身はいとも安し。本当にですね、人生のいろいろな荒波によって翻弄されてきた私だけれども、今イエス様と出会って本当に何だろうこの不思議な平安は、この不思議な心の静けさは、ということを歌っているわけなんですね。まさに今そう言ったようにですね、こう聖書は万人に向けて語られていますけれども、全ての人がその聖書の教えを、聖書のメッセージを受け止めることができるとは限らない。こうある限られた人が聖書の言葉に耳を澄ませ、そしてそれを本当に心から真剣に聞くのであります。その限られた人というのはまさに嵐の中にある人であります。私も牧師をですね、約10年ぐらい勤めてきてですね、神様の言葉を、まあ、お伝えするお仕事をさせていただいてまいりましたけれども、私がまあ説教するたびにですね、いや本当に心に染みましたとおっしゃる方は必ず人生の嵐を経験していらっしゃる方であります。神様は万人に向けて語っておられますが、それを聞く者とは嵐の中にいる人なのであります。イエス・キリストもですね、2000年前にこの地上で歩まれましたけれども、イエス・キリストの周りに集まった人は皆それぞれの人生において自分の罪に悩み、また病気に苦しみ、そして本当に孤独に悩み、そして本当にこう後ろめたさに苦しんできた人たちばかりだったのであります。イエス様はその人たちだけをエコひいきしたのではありません。全ての人を招き寄せようとしたのであります。でもその招きに応じたのは今言ったそういう人たちばかりだけだったのであります。こう神の言葉が身に染みてその通りだというふうに感じるにはですね、私たちの側にもある特殊な環境を必要とするように思います。神様はですね、なんで私をこんな苦しい目に遭わせるのかというふうに思われることがあるかもしれません。それはですね、それは私の言葉を聞いて理解するためだというふうに神様はおっしゃるんだろうと思います。神様はですね、私たちに永遠の命を与えようとしておられます。しかし、この世のさまざまな雑音によってその言葉が書き消されてしまう。そして本当にですね、私たちが人生の終末期においてですね、この世のものが自分の命を救わない、一切、そういうものはですね、去りゆくこの今の時になってですね、何の役にも立たないということに気づいた時に、神様の語られる言葉が身に染みて分かり、そして本当にですね、全てを失うというこの厳粛な場面においてですね、いやそうではない、一切合切が今両手を広げてあなたを待っているんだよという神様の言葉をですね、特にそういう方々にとって、心に染みる言葉となるのであります。そのようにしてですね、私たちなぜ苦しみがあるのかということをですね、その理由をですね、それは神様が究極の永遠の目的を達成するためにあなたにそのことに目を向けさせないがためにですね、あえてそういう苦しみの炉であなたを練り清めるということがあるんですよというふうに、神様の側からの答えがあるのであります。それだけではなくてですね、これほど神様のおすすめに耳を傾けない人間の同士の集まりの中でですね、さまざまな恨み、悲しみ、憎しみがですね、また連鎖を生んでですね、そういう悲しみを生んでいるということもあります。ですけれども、そういう悲しい、辛い状況にあってですね、神様の あなた方を救うという意志は決して変わらず、私たちのもとに豊かに届けられていて、そしてですね、この80年何十年で終わるかわからないこの人生においてですね、神を知るということは私たちが永遠を手に入れるということでありますので、たとえですね、本当にですね、思ったよりも人生儚いと感じたとしてもですね、それで私たちの希望がなくなるわけではないのであります。この全宇宙をですね、お作りになった神様の力が一人一人の魂に働いてですね、私たちに再び新しい世界を見させてくれる、そういうことが聖書は私たちに語る究極の救いなのであります。まあ、このようなことを話すときにですね、今この世において満たされている人は、そんな天国なんてこの世にあるもんかねというふうにして鼻でせせら笑う、まあ、それは聖書自身がよく知っていてですね、この世のものにとっては聖書の言葉は愚かな言葉のように聞こえるであろうというふうに、聖書自身がそのことを知っているのであります。でも、この全宇宙をお作りになった神様は、たとえ人間がそのように鼻でせせら笑おうとも、私の言葉は決して、一点一角たりとも滅びることはないというふうに、語っておられます。今日私がですね、ちょっと 人生の試練について今お話し しておりますけれども、こう私たち人間に、降りかかる不試練のことだけではなくてですね、こう神様の言葉それ自体が大きな、試練をくぐり抜けてきたものなんだ。そして、たとえどんなにですね、神様の言葉に対して、疑い、さまざまな疑い、あるいは嘲笑などが、降りかかってこようとも、そのさまざまな困難の中をくぐり抜けて神の言葉は永遠に固く立つということをですね、聖書は、その言葉についてですね、そのように語っております。今日聖書を読もうと思う箇所はですね、詩編12編の6節であります。そこにこんな言葉が書いてあります。主の言葉は清き言葉である、清い言葉である。地に設けた炉で練り、7度清めた銀のようである。主の言葉は清い言葉である、地に設けた炉で練り、7度清めた銀のようである。私たちはですね、神様の言葉がよりよく理解できるようになるために、私たちの人生の炉、要するにこう焼き尽くす炎でもってですね、私たち自身が焼き尽くされなければいけない。そしてその本当に人生の苦しい苦しい苦しい、ものを通り抜けた時にですね、はあ、神様の言葉は本当に真実で、このように今まさに、人生を終わろうとするこの私にも生き生きと力強く語りかけてくださるということを、私たちは自分の人生の苦しい経験を通してそのことをはっきりと認識するようになるのと同時にですね、この聖書の言葉それ自体が、何度も何度も、ここに7度と書いてありますけれども、7という数字は完全数でありますので、7回というふうに限定しなくて、何回も何回も、練り清め試されてきた言葉なのだ。だけれどもその言葉は常に固く立って私たちに永遠の金字塔として目の前にあるんだということをですね、聖書自体が語っているのであります。そのような言葉に信頼を置いていただきたいと私は牧師として切に願うのであります。聖書の言葉はですね、単に教養として身につけようとしてもですね、実は何の役にも立たない。疑いながら読んでいたらですね、それは何の意味もなさない。ですけれども本当にですね、 さまざまな苦難を通ってきたものがこの言葉にある本当に輝く光、そして人生すべてをかけてですね、この言葉をですね、受け止めようとすること、時にですね聖書の真の光が輝き出るということを覚えて、ますます熱心にこの言葉の研究に励んでいただきたいというふうに思うのであります。それでは終わります。お祈りいたします。天の神様、本当に私たち自身も人生の炉の中をくぐり抜けていきますけれども、それは当初は本当に苦痛で嫌なことのように思いますけれども、しかしあなたの御言葉を理解するためには、私たちはその炉の中をくぐり抜けなければならないということを痛く感じます。また同時に聖書の言葉自体がそのような炉をくぐり抜けてきて永遠に立つ金字塔として今目の前にあるのだという聖書自身の、証言告白を感謝いたします。どうぞそのような言葉に信頼を置くことができますように、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さん、ごゆっくりお休みください。